このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。
タラさん、
はい。
先日ね、私、視覚障害の当事者としてはですね、ちょっと珍しい体験のワークショップに参加してきたんですよ。
もうその話聞きたかったんですよ。カメラのワークショップでしょ。
そうなんです。
ね、
正確にはですね、社会福祉法人視覚障害者文化振興協会という団体があるんですけれども、少し前ですが11月24日にですね開催された、
先月、はい、
はい、感じるまま一眼カメラで撮影してみようというね、ワークショップの名前なんですね。
そうプルちゃん撮った写真ね、実は私ちょっと見せてもらったんよ。
わ、ありがとうございます。
もうめちゃくちゃ良かったよ、びっくりした。
ありがとうございます。
なんか本当にあのプルちゃん第三の目があるんじゃないかというぐらいね、眉間あたりにね。いや本当にね、そのフォトグラファーの白井さんっていう方かな、
はい、
その方、
白井高明さんという方なんですけども、
その白井さんがね、こうブランコに楽しそうに乗ってたりね、まあ、そういうのすごい表情いいところ撮ってるんだよね。あと敷き詰められてる落ち葉だったりね、
はい、
あとその JBS のスタッフさんと一緒にね、なんかプルちゃんが3人で立って並んで、はい、その影が、自分たちの影が ね、その写真に写ってたりとか、
はい、
あとね、なんかうわ素敵って思ったのはね、あのビルの間からこうなんか差し込んでる夕日がね、光ってて、こうピカッと光っててね、すごいいい感じで、いやもう本当見えてる、これ見えてるんじゃないのっていうぐらいに上手に撮られててね。
ありがとうございます。
そう、紅葉もそう、しっかり、
そうですね、本当ね、いい時期でしたからね、これをですね、まあ、リスナーの皆さんにご説明をすると、一眼カメラということで、すごく高性能なカメラがありまして、これをね、あの持って、近くのね公園に出かけて行ったんですね、
はい、はい、
であの、まあ、初めにですね、白井さんからこのカメラの、まあ、持ち方ですね、まあ、私もあのこんなね、その立派なカメラをこう実際に持って操作するなんてね、あの本当にびっくりでしたけれども、このカメラがですね、ある程度こうピントを、まあ、合わせてくれるというね、
機能
があるようなんで持っているようでして、でそれをこう、まあ、両手で持ってですね、まあ、レンズはこの辺にあるとか、こういうボタンがあるとかですね、
あ
のそういうのをこう教わりまして、でそれをですね持って、まあ、公園に行きまして、まあ、そんなにね大きくない、3分ぐらいでこう一周できるぐらいの公園なんですけれども、そこに行ってですね、まあ、ブランコですとかね、滑り台ですとかね、私もあの滑り台の上に上がりましたですよ、久しぶりにね、そこからの写真を撮ったりもしましたけれどもね、
すごいね、
はい、でまあ、鳩が飛んでるとかですね、日陰を撮ってみようとかですね、影、そうですね、影を撮ってみようとか、
そう、すごいいい感じで写ってた、
そういうようなことでですね、あの、カメラをこう構えてね、風を感じながらですね撮るというのをね体験をしまして、でまあ、初めにね少しこう弱い力で押しますとピピッという音が鳴って、ね、そこで構えましてですね、
はい、
そしてあのいよいよこうシャッターをね切るというか、ガチャガチャガチャってですね、あの撮っていくんですけれども、本当にね自分がこうこれまで撮られる側ばっかりだったんですけれども、あの写真を撮るって本当にこうね、無になってというか、こううまく、ね、撮らなあかんとか、いい写真を撮らなあかんとかですね、そういうことをこう考えずに、こう本当にその一瞬にね集中をして、このシャッターを切るというね感覚というのは、なかなかこう他のことではね味わえない面白さがあったんですよね。でそれをですね会場に戻ってからですね、 ソフトを使って、以前ねサラさんに写真の説明を今 AI で聞けるんですよ、はい、というお話を、ね、させてもらったことがあったと思うんですが、はい、うんうんうん、それで実際にこう写っている様子を細かく、ね、説明してくれるんですね、うん、これがまた面白いんですね。で、
そう、同じ、ね、Be My Eyes やったっ
け。 Be My Eyes、 そうです、ね、はい、うんうん、パソコンでも今ねアプリで使えるようになったんですが、うん、それで聞いて、例えばこの同じタイミングで撮った写真でもですね、
うんうん、
ちょっとこう角度が違うだけでその見え方がね、うん、違っているとか、うん、少しこう遠近感というかね、遠くから撮ったものとか近くから撮ったものとかですね、うん、そうい こう細かい違いが面白いなと思いましたし、うん、であとですね、視覚障害の方は、うん、ご存知の方も多いと思うんですけど、レーズライターという、まあ、道具がありまして、うん、これはボールペンでね、もうインクがなくなったボールペンでですね、専用の紙の上をなぞってもらいますと、その線がね浮き出てですね、指先でこう触ってその形をですね知ることができるという道具なんですね。
はい、
はい、学校の教材とかでもですね、形なんかをこう理解するときに使う道具なんですけれども、このねレーズライターで実際こう写真にどんなこう形が写っているかとかですね、どのぐらいこう例えば鳩を撮ったときなんかにその鳩がこう本当にこう指先ぐらいのちっちゃなサイズでね写っているとかですね、ま
あ、
そういうその実際の感じというのを、まあ、見ることはできませんけれど、触ってね、あ、こんなに情報量がたくさんね盛り込まれているんだっていうのをですね感じることができて、ね、本当に私たちにとって写真ってね、ものすごくカメラも含めて縁遠い、ね、存在と思っていたんですけれども、こんなに今発達してきてね、便利な製品があって、またね面白いこの芸術というか、ね、
うんうんうん、
楽しめるんだっていうのをですね、改めて感じたとても楽しいひとときで、私はちなみにベストタイミング賞という白井さんにね選んでいただきまして、70枚ぐらい撮ったらしいんですけれども、はい、落ち葉がねこう落ちてくる写真を、選んでいただきまして、
そう、あれちょうどね、他にもね何枚かあったんだけど、こう、白井さんが落ち葉をパーッと上にね、
はい、
パラパラとこう舞い上げるんだけど、ちょうどそのベストタイミング賞っていうのが、うん、その白井さんの手のこうなんかまとまりになってね、頭部分、うん、
ね、アフロヘアみたいになったんですよね。
そう、
ね、
だからアフロヘアってどんなか、プロちゃんどんな感じかあれだけれども、まあ、そういうあの頭の部分にゴワゴワっとした、ね、感じで、ね、オレンジ色のね、に染まって、ね、そうそう紅葉した落ち葉がね、ちょうどうまいことベストタイミングやな、これ本当うまいこと、ねね、
なんかシャッターチャンスを逃さずに撮れたのかなと思ってですね、もうバババって何回もね同じタイミングでこうシャッターを押してたんですけれどもね、
いやー、ベスト、本当ベストだったよ。
楽しかったです。
みんな、笑顔を撮れててすごい良かったんだけれども、ね、でこれね次回なんか来年2月11日にも予定されてるんよね。そうなん
です、全国記念の日でね、祝日になるんですけれども、ね、これね全部実は無料でね、カメラとかこの機材とかですね、最後写真もフレームに入れてねプレゼントしていただくんですけれども、無料ですから、ぜひ皆さんこのね、志文教さんって略称で言うんですけれども、
はい、
ね、問い合わせてもらってですね、多くの方にねこの体験してもらったら、きっとまたね面白い世界があるんじゃないかなと思いました。
いや、本当ぜひ体感してほしいね。
そうですね、
はい、
それでサラさん、これはですね詳しくはね JBS の、はい、日本福祉放送のホームページにね2月11日の案内、それから今回のですね、詳しい内容も載っています、11月の内容も載っていますので、ぜひご覧いただきたいですね、
はい、検索してみていただきたいです。
はい、ではここからはモーラの旅のコーナーです、
はい、
私たちにとって本や雑誌などは点訳や音訳、オーディオブックなどですね、利用できるサービスというのが媒体がいくつかあるんですが、街中で無料で配られているようなチラシやパンフレット、フリーペーパー、こういったものはですね、なかなか直接手に取って情報を得るという機会が少ないんですよね。
うん、
そこで目の見えているタラさんにこうした資料を隅から隅まで網羅して読んでいただいて、それを全盲の私が聞きながらツッコミを入れていこうというのがこのコーナーです。
はい、そうですね、隅から隅まで私読ませていただきます。視覚に障害のある方にとってはあまりない機会ですけれども、健常者にとっても実はそこまで読んでいない、いや見ていないことも多々ありますよね、
うん、
ということで視覚に障害を持つ方にも請願者の方にも新しい発見がある、それがモーラの旅なんです。
はい、
はい、
さあ多田さん、今回は何をモーラしましょうか。
はい、今回はですね、なにわの芸術応援募金、こちらのチラシなんですよ。
あ、応援募金、芸術応援募金、
うん、そう、
一体これは何でしょうか。
うん、あのね、簡単に言いますと、大阪の芸術文化活動をしている団体に寄付すると、それがですね大阪市のふるさと納税として扱われるんですって。でね、うん、その税金の控除が受けられる制度なんだそうですけれども、この制度を紹介して寄付で応援しませんかっていうチラシなんですよね。うん、
ね、あのふるさと納税と聞くと、ね、地元 の, この特産品をですね、ね、うん、お米とかお肉とか、ね、工芸品とか、ね、うん、そういったものをこうもらうというイメージが うん、あるんですけれどもね。
いや、そうよね、もう考えてみたらね、大阪市にふさわしい返礼金ってあんまり思い浮かばないかな。
あ、そうですね、まあ、商品ね、うん、なんかたこ焼きとか、うん、そうですね、うんうん、なんでしょうけども、まあ、田んぼとかね、うん、まあ、家畜とかもあんまりこうちょっとイメージがないですもんね。
ね、そう考えたらね、文化芸術活動を応援するっていうのはね、納得できるとこなんかなと思うよね。
そうですよね、大阪市ね、うん、頑張ってるなっていう感じがしますね。
そう、ということで、早速ですね、このなにわの芸術応援募金、このチラシを網羅していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、まずはね、チラシの見た目から入っていきます。はい、全体は白をベースにしてて、この紙面のね4方にですね、切り絵風のこう草木のね草木イラストがあしらわれてるんですよね。で、左上にはピンクの花びらのお花と緑色の葉っぱ、そして、左側中央にはピンク色のお花のつぼみがあります。で、反対右側には紺、青緑、紫、黄緑の、まあ、木の幹みたいなね、ゴツゴツした縦線がありまして、その真ん中あたりから黄色い花と赤い実のついた枝が、その紙面の内側に伸びてる感じですね。そして、その紙面の内側にも小さなお花がね、何本かありまして、右下の方にはピンクのお花、赤い実、そして青いつぼみのイラストがあります。あとね、全体的にとっても優しい色合いの植物があしらわれてまして、真ん中の方に大きくですね、なにわの芸術応援募金と書かれてます。うん、
なんかこうね、お花とか草とか木とか、うん、なんかこう安心感というね、優しい感じというかね、
う
ん、でこ
う
しっかり ね,
ね、
あの視覚に訴えかけつつ、
う
ん、大事な言葉を大きくっていうのはね、
うん、
あのなんかそんなイメージなんですね。
確かに、うん、でね、もう本部に行っていいかな。
はい、お願いします。
はい、まずチラシの一番上にですね、返礼品が選べますとあって、その下に大阪市の師匠ですね、シンボルマークがあって、
はい、
そしてふるさと寄付金で芸術文化団体を応援しませんか、そしてこのね、大きくタイトルのなにわの芸術応援募金と書かれてます、そのタイトルの下にはこの募金は大阪市ふるさと寄付金ふるさと納税のメニューの一つで、登録団体の中から応援したい団体を選んで寄付できます、いただいた寄付金は登録団体への助成金として役立てますと書かれてるんですね。
あ、確かにタラさんにねさっき説明してもらった通りですね、
う
ん、これね。
ね、そういうことなんよね、でその下にグレーの細い線で囲われてこうあるんですね。大阪市のホームページからもお申し込みできます。クレジットカードならお申し込みとお支払いが同時にできて便利ですと書かれてて、うん、その右に QR コードがついてます。
あ、やっぱりね、うん、それはもうネットはね外せないですよね。
ね、時代よ ね、 ね、まあ、私もね日々必死で追いついてるもん。
いや、さすがタラさんですね、日々アップデート。
そうそう、アップデート、アップデート、アップアップしながらデートしているんじゃないよ追いつくんだよ。
タラさん、墓穴掘りかけてませんか
もとい続きいきます、
はい
はい、ここからはその応援できる団体がジャンルとその団体、法人の形態、名称、そして寄付の使い方が四角い枠で囲われて並んでるんですね。
あ、うん、やっぱりね芸術文化って、ね、一口に言ってもねこれはいろいろきっとありますよね、
う
ん、
そうそう。じゃあねざっと読み上げてみたいと思います。
はい、お願いします。
これねジャンルから言ったらね、ちょっと先に言ったらね、音楽と演劇と美術と文楽と能楽、そして大衆芸能、あとは次世代育成、そして文化全般ってあるんだけれどもね。
これだけでもすごいですね。
すごいよね、でね、このね枠の下側にちょっと注意書きがあってね、そこをちょっと先にちょっと説明しておきますね、はいはい、それね、法人と略称って書いてあってね、で公財イコール公益財団法人、うん、今からちょっと私読むんだけど、
はい、
公社とか公財とかいうのはこれの略ですよっていう意味でね、
はい、
公財は公益財団法人、そして公社は公益社団法人、そして NPO は特定非営利活動法人ということでね、はい、これ下に書いてあるんですけど、それじゃあちょっとざっと読み上げます、
はい、お願いします。
まずジャンル音楽の方からね、校舎大阪市音楽団かっこ公開演奏と、同じく校舎大阪フィルハーモニー協会かっこ定期演奏会と、うん、同じく校舎関西二期会かっこオペラ公演等で、同じく NPO 関西芸術振興会かっこオペラ公演等、同じく NPO 関西ジャズ協会かっこコンサート等、同じく NPO クラシックファンのためのコンサートかっこコンサート等、同じく校舎東道音楽会、これ当たるという字のと道と書いてね、東道音楽会かっこ演奏会活動と、これ一応音楽のジャンルだったんですけど、はい、次は演劇のジャンルです。 NPO 大阪現代舞台芸術協会ダイブかっこ自主公演と、同じく NPO 発起塾かっこ公演活動と、で続いて今度美術いきますね、
はい、
NPO キャズかっこ展覧会と、同じく NPO 声と言葉と心の部屋ココルームかっこアーツマネジメントと、で同じく NPO 地域文化に関する情報とプロジェクトレシップかっこ映像の企画制作と、続いて、文楽ですね。公財文楽協会かっこ公演等、そして次は能楽ですね。公財大月能楽堂かっこ自主公演能等、同じく公財山本能楽堂かっこ主催公演体験等で、続いて、4つあります。これは大衆芸能ですね、
はい、
校舎上方落語協会かっこ上方落語鑑賞会と、同じく校舎浪曲親友協会かっこ一心寺門前浪曲寄席とですね、
はい、
そして同じく NPO 関西演芸推進協議会かっこ演芸ライブと、 で、同じく NPO 国際落語振興会、括弧落語公演等。で、続いて今度は次世代育成ですね。NPO 音楽文化芸術振興会、括弧本町谷町キッズポップフィルハーモニー楽団等。同じく NPO 子どもセンター朝日、括弧舞台鑑賞等。そして最後、文化全般、講座、関西大阪21世紀協会、括弧芸術家支援、文化芸術体験の場の提供、ということなんですよ。
すごいですね、はい、こんないっぱい、ね、数十、ね、20、30あったような気がしますね。
ね、すごいよね。ね、でね、登録団体の概要 PR については、なにわの芸術応援募金ホームページをご覧くださいと書いてますよ。
いや、本当にね、団体もそうですし、うん、まあ、どんな、ね、用途でっていうのもそれぞれありますもんね、
うん、
でやっぱりこういうのってこう、ね、会社、株式会社とか有限会社とかそういうのではやっぱないんですね。
そうやね、うん、まあ、普通の商業活動とはちょっと違うっていうことなんかな。
そうですよね、うん、ね、巷でやっぱりよく耳にする、ね、このエンターテインメントとはちょっと違うのかなという感じがしました。
そうそう、じゃあね、残りを一気に網羅していきますよ。
お願いします。
はい、寄付金額に合わせて一定の限度まで住民税等が減額されます。モデルケース、1万円を寄付、翌年度の住民税等で、次ちょっとアスタリスクがあってから減額8000円、実質負担額は2000円となります。そしてさっきのアスタリスクの、説明ですね。確定申告を行う場合は、所得税と住民税、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合は、住民税からの減額となります。申し込み問い合わせ先、大阪市経済戦略局文化部文化課、郵便番号 553-0005、 大阪市福島区野田 1-1-86、 大阪市中央卸売市場本庄業務管理棟8階、電話 06-6469-5173、ファックス 06-6469-3897、 E メール GA、 あ、これ小文字 GA0022@、 あ、これアルファベットでね、 city.osaka.lg.jp。 そして右側に令和7年1月版と書いてあります。
いや、ありがとうございます。一気にね、読んでいただきました。まあ、でもこれがね、このチラシのやっぱり肝の部分かなっていう感じですよね、
う
ん、
そうやね。じゃあここまでね、このなにわの芸術応援募金のチラシモーラー一気にしたんだけど、プルちゃん的にはどんな感じがしましたか？
いや、もうやっぱりね、うん、これだけたくさんね、団体があってですね、うんうん、本当にこういろいろな形でね、うん、大阪のね、文化ってこう支えられてるんだなっていうのをね、感じましたし、うん、まあ、日常でやっぱりね、触れにくいそのジャンルっていうのもあると思いますので、
うんうんうん、
ね、この制度がまあ入り口になってですね、うん、あ、ちょっと見に行ってみようとかね、体感してみようっていう風にね、思われる方がいらっしゃったらいいなと思いますね。
あ、本当やね、だからそういうふるさと納税イコール名産品みたいなイメージ強かったけれども、こんなね、自治体によったらこんな形もあるんやって私も勉強になりました、
う
ん、
そうですよね、うん、こうね、大阪らしい返礼品となるとですね、やっぱりこの文化芸術を応援する、ね、うん、いいことだなと改めて思いました。
あ、本当よね、大阪ってほんまに芸の街やしね、文楽とか能楽、オペラ、ジャズ、演劇、いろいろあるもん ね、
そうですね、
こういう活動にね、寄付が回ったら輪が広がってきそうよね。
そうですよね、
うん、
私もね、もうずっと大阪に住んでますけど、うん、やっぱりね、文化が元気だとね、この街がやっぱり元気ってね、活気があるっていうのはやっぱりこう、うん、思いますね。
ねえ、プルちゃん、今日はええこと言ってんな。
いやね、台本に、あ、いや、まあ、ちょっとそれはね、はい、いやでもやっぱり緊張します。
大丈夫よ、プルちゃんはそのまんまでええんやからね。
え、 自然体でいきたいと思います。ありがとうございます、
はい、ということで今日のモーラの旅はこの辺で、
次回もまた街のどこかで見かけたあの紙切れをモーラしていきたいと思います。
お楽しみに。ではここからプロちゃんが関わってるイベントのお知らせをご紹介いたします。
はい、ありがとうございます。来年のですね2月7日土曜日のお昼ですね、1時半からまあ4時頃なんですけれども、
は
い、うんうん、
ええ、
音の文化祭というね企画を行うことになりました、
うん、
これはね落語と読み聞かせと音楽のまあ3本立てでですね、
う
ん、長井にあります、あの皆さんねご存知の方多いと思うんですが、長井の障害者スポーツセンターというところがあるんですが、ここでですね大阪市の視覚障害者福祉協会の青年部というね私の所属しているところが、はい、主催で行うということになります、なったんですね、
うん、
でこの企画にはですねアマチュア落語で実は日本一になられた、うん、あのポットさんという視覚障害の、うん、落語家さん、はい、そしてですね
す、
読み聞かせを長年ねもう十数年続けてきたという松本葵さんという方と、うん、そして、8月だったかな、うん、はい、8月ですね、あの実はこの放送にも出てくれましたあのほうちゃんこと藤本佳穂さんですね、
うん、あ、ほうちゃん、
はい、うん、そして伴奏として、山下大輝さんという方があのぜひね視覚障害の方で来てくれるのと、うん、松本葵さんというこの4名がですね、うん、来てもらいまして、この3本立てですね、うん、落語と読み聞かせと音楽というのをですね、
うん、
行おうということになりました。詳しくはですね JBS のこちらのホームページに、うん、申し込み方法なんかもあのフォームとメールで受け付けるんですけれども載せていますので、うん、そちらをねご覧いただきたいんですけれども、うんうんうん、とにかくね青年部ですからやっぱり若手のこのメンバーで、はい、はい、ステージを作っていこうということで今、あの準備を進めていまして、
うん、
まあ、音楽の部分はですね、まあ、あの私は当日は司会の進行役なんですけれども、
うん、
もし、はい、あの音楽も参加をしようということで、はい、今練習をしていますので、
うん、
まあ、なかなかね音楽だけとかね落語のみっていうのはあるんですけれど、この3つをねちょっと組み合わせるってなかなかこう、うん、そうした機会がないと思いますので、
うん、
あのぜひどなたでもね、あの青年部だから若い人だけっていうことでは決してありませんので、
うん、
はい、あの定員はまあ50名程度ということになるんですけれども、
うんうん、
ぜひあのホームページを見ていただいてご興味ね持っていただけましたらお申し込みいただいてぜひお越しいただきたいなと思っていますので、
うん、
はい、これから私自身も、はい、練習含めてね準備を進めて頑張っていきたいなと思っています
ね。あ、ということで2月7日これ長井スポーツセンターですよね、参加費も無料ということで、はい、行きやすい、私もぜひ行かせていただきたいと思います、
ね、よろしくお願いします。
はい、以上イベント紹介コーナーでした。さあ今回も番組をお聞きくださいましてありがとうございました。なにわ大館見たことない大阪ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますのでぜひ
よろしくお願いします。
JBS 日本福祉放送公式サイトのトップページ番組へ投稿から専用フォームでお送りください。この番組は毎週月曜日に内容を更新しております。過去の放送はJBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。
今回はですね私たちの、うん、年内最終のね、放送ということになりました。まあ本当1年ねあっという間でしたけれども、
そうですね、
また、来年もですねタラさんとね、はい、楽しい放送をお届けしていけるように頑張りたいと思いますので、
はい、
タラさん来年もどうぞよろしくお願いいたします、
ね、こちらこそなんかちょっと早いですけど、
は
い、あの良いお年をということになりますか。
そうですね、リスナーの皆さんも良いお年をお迎えください。
お迎えください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ大館見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
原でした。 引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。